月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
時刻の方は8時33分を回っております。生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお、お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
この辺でお知らせのコーナーでございます。月刊ゆきさだえさおではですね、ブログも展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて配信中でございます。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2、はい、こちらが連載中でございます。いろんなところで月刊ゆきさだえさお登場しておりますので、
はい、
街を歩いてる際はお声掛け
お願いいたします。
ラジオを聞いてますとよろしくお願いいたします。先月のプレゼント、2000年の生田さお監督作品縁側の犬恋したブルームーン、うん、こちらの DVD を1名の方にプレゼントということで直筆サイン入りでございます。当選者はこちらの方、
はい、はい、熊本市の福田さんです。
おめでとうございま す。クローズドノートを雨の日に見せていただきました。伊吹先生から心の力も私ももらいましたと、うん、なかなかこういう感想もちょっと書いていただくと嬉しいですね。
はい、
今月のプレゼントは、2002年生田勲監督作品主演浜崎あゆみ月に沈む、
はいはい、
こちらの DVD を一人の方、うん、生田監督の直筆サインを入れてプレゼントします。
はい、
これもまあプロモーションビデオから発生した映画みたいな形の作品ですけども、応募先はこちらです。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ゆきさだえさおの係までです。ご応募お待ちしております。
月に沈むでございます。うん、
はい、
まあこれは時代劇のような SF のような不思議な
感じですので、
ぜひちょっと見ていただきたいなと思いますが、さて続いては生田勲監督の書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナー映画の種、
楽しみです。
本日書き下ろしですかね、これは
本日監
督、はい、
徹夜だったんで
徹夜だから眠い。
そうか、
徹夜で移動中に書いてるから、なんでしょうね、まあこれもね、大きないろんな伏線になるようなものになってんじゃないですかね、
うん、映画の種、うん、なんでしょうか。いやでもちょっとこう映像的な部分もある、
はい、
結構今回のもまた新たなフィールドにチャレンジしておりますので、
よかですよ、
はい、楽しみにしていただきたいと思います。ジングルの後参ります。映画の種のコーナーです。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
実際にその人はさほど大きくない男だったが、まだ幼かった僕の記憶の中では、10人の荒くれを相手にしても一瞬にして蹴散らすような腕っぷしのある大男のイメージだった。彼は妻を泣かす名人だった。日々新しい愛人を作ってはその女を捨て、男の理不尽さに逆上した女たちは家に怒鳴り込んできたり、窓ガラスに石を投げ込んだりしてきた。その度に妻はその男に詰め寄るが、男は末前食わぬは男の恥と切り捨てた。男のモテっぷりは壮絶極まりない日常を作り出していたが、不思議なことにどんなに遅くなろうとも必ず男は家に帰ってきた。そして妻は男が帰ってくるまで寝ずに待っていた。今考えてみれば、豪快で自分のルールを曲げないその男に僕は憧れていたのかもしれない。小学校で座右の銘を書けという問いに、末前食わぬは男の恥と書くと、僕の母は担任に呼び出され恥をかいたと赤面して怒った。週末は決まってその男にパチンコや競輪や雀荘と大人の行く場所に連れて行かれた。その中でも僕は海沿いにある小さな競馬場が好きだった。海風に朽ちた外壁は大げさかもしれないが、百科事典に載っていた ローマのコロッセオのように見えた。男たちの戦いの場に足を踏み込んだようで、僕はワクワクしたものだった。太陽が斜めに傾いた頃、男は腰をかがめ僕の目線になっていった。馬ばよーく見ろ、よかか、純粋に無シャンよか馬はどれや。僕は次のレースを待つ馬の中で栗毛色の足の長い牝馬の美しさに目が止まり、あの馬がよかと指を指した。ほう、なかなか勝負したい。お前は筋がよか。満足げな顔で男は僕の頭をポンポンと叩くと馬券を買いに行った。馬券を握りしめた男の指は曲がっていた。若い頃ヤクザとのいざこざに巻き込まれて、度胸試しだと回る電気のこぎりに手を突っ込んで凄んだというのだ。一瞬にして親指以外の4本の指が飛び散ると、ヤクザは腰を抜かして逃げていった。慌てて指を探したが薬指だけが見つからない。仕方なく3本の指を持って医者に飛び込んだ。手術が終わる頃、仲間が薬指を見つけてきてくれた。急いでつないだが、薬指は二度と曲がらなくなった。その他にも男の体にはたくさんの傷があり、それぞれに歴史があった。肩口の引っかかれたような大きな傷は、戦後初めて輸入された白熊と格闘した時にできた傷だと男は言った。その男の武勇伝は嘘か本当かわからないが、いつ聞いても楽しかった。パドックに最終レースの馬が入っていく。大人たちの熱気の異様さに子供の僕は飲み込まれ、怖いほどだった。しかし隣にいる男は扇子を仰ぎながらタバコをくわえ、涼しい顔で目を細め馬を見つめていた。馬が出走すると競馬場自体が熱狂した。僕の選んだ馬は6着だった。ごめん、なんや、謝ることなか。経験と積み重ねが大事だい。失敗は恐れんな。それが怖かならやめろ。男が男に告げた言葉に、僕も男としての重みを感じた。蒸し返った男たちの戦いの場を後にしながら、男はぐっちょりと濡れた白い解禁シャツを脱いだ。汗を滴らせた背中に僕は目を奪われた。そこには無数の小さな数字の入れ墨が秩序なく背中いっぱいに並んでいた。じいちゃん、これ何の数字ね？と聞くと、俺が当てた万馬券の数字体と言って高笑いをした。男の横に並んだ僕はなぜか誇らしげな気持ちになって歩いた。振り返ると夕日に照らされた競馬場が本物のコロッセオに見えた。
月刊雪貞勲のポッドキャスト。映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはフライングピケッツでオンリーユーでした。
なんかこう想像が膨らむですね、この男の人、ね、このおじさん、どんな俳優さんで結婚しようかなみたいな、
うん、想像しますね。
なかなかこれは 今日書いたと思えないこうなんかひょっとして映画になったりとか、うん、
本当ね、うん、
映画じゃないですけどね
映画じゃない、
うん、もう目的があってこれ書いた
あらあらまたまた
そしたら我々も見れるかもしれない、
うん、あらあら本当に、
まあ、その辺はあまり突っ込まないでおきましょうメールの方に、
はいラジオネームビタミン M さんです放送前ギリギリにあのメールをいただいておりますが監督に質問、映画の友一緒に映画に行く人はいますか一人が多いですかちなみに私は中学からの同級生と未だに誘い合って映画に行きます夫も映画の友の一人です彼は驚くほど涙もろい
なるほど
いいね中学の友達と一緒に
50代の方ですよ
いやいいですね、うん、中学の頃の友達中学の頃って印象深いねなんか友達となんかねこう僕は県軍のあたり住んでたんですけど、うんうんこうチンチン電車乗ってですね、うんうん、行くわけですよ、うんうん、まあ僕の父親と行ってたりとか、はいはい、でも子供時代はやっぱ友達と誘っていくっていうのはすごい良くて、うん、でだんだん一人で見るっていうステータスを身につけていくわけですけど、うんうんまあ、僕は今はもう仕事で、まあ、お互いに見とこうねみたいなスタッフとっていうことも多かったりするんで今一人見ることも多いし、まあ、あの誰かと見るっていうこともあるんですけど基本的にはね夜中のなるべく客の少ない劇場で見るのが好きっていう、うん、なんかそれはすごく感じますね、うん、だからなんかこうまだその映画がこうランキングしてる頃はあんま見たくないっていうか、うん、なんかもうちょっと後に見るっていうか、うん、てかねそこまでして見たいのかどうかっていうのが結構自分の中で重要で
ああなるほど、
うん、で最近なんかもう映画見たいって思ってても、うんまあ、見逃しちゃったらまあそれでいいかって思う映画はまあそこまでなんだなって、うんうん、でやっぱね今年はねちょっと当たりが多くてね、
うん、
ほとんどアメリカ映画ですけど、
うんうん、最近良かったのは何ですか
いやもうね良かったのはねブルーバレンタインっていうね映画
が評判高いですよねなんか熊本ではまだ上映あってないですけど、
うん、もうやる場合は見た方がいいですねあと今ヒットしてますけどブラックスワン
はいはいはい
でも何やともあれ、まあ、今年の多分僕のベストワンはサムウェアですね。
ああ、よかったですね。あのソフィア・コッポラ。
そう、コッポラの娘が、はい、ソフィア・コッポラの3作目ですかね。うん、いやー、本当にこの満たされた生活の中でのその男の孤独みたいなものが、うん、ああ、こういう表現っていうのは何で日本人はできないかったのかと、僕はすごく悔しい思いをしたし、うん、なんかね、あの、ベネチアで、あのタランティーノが、うん、クエンティン・タランティーノがソフィア・コッポラと昔ね恋仲にあって審査委員長だったからグランプリを去年あげたってよく言われてたんですよね、うんうん、でひいき目でこれは賞を取ったって言われるんだけども、うんまあ、これはひいき目じゃないですね、
うん
うん、僕は本当に、うん、すごく好きな映画でしたね
映画じゃないと表現できないようななんか感じですよね、うん、まあ多分小説とかだとまたちょっと感じも違うだろうし、
そう大きな、なんかすごい展開が起こるわけでもないわけですよ、うん、もう最初から最後まである種、
うん、
ある時間を描いてるだけなんだけど、うん、その中に主人公がふと最後に思い立つ、
うんうん、
でその道っていうものをねサムウェアって言って映画のタイトルに非常にこう最後にこうフィードバックされていくような、
うん
う
ん
もうね、もうすごかったですね、うん、ここ心がガーッとかきむしられるような、
うん、
あのブルーバレンタインもそうでしたけどね、もう出会いと別れが描かれてるんです、あるカップルの、はいはいはいはい、もうね心がもうねかきむしられますね途中、
なんか映画見てなんかそういう気持ちになかなかならない
ですね、僕もねそういう映画を作らなければいけないんだなと思ったけど、なかなかそこには到達するのは難しいですよ、
うん、
それがサムウェアにもブルーバレンタインにも悔しいかなあるっていうのはね、うん、非常に自分としてもすごくこう勇気づけられたっていうかね、
うん
うんまあ、こうやって等身大の人々を描く映画っていうのは非常に重要なんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
もうぜひもし見る機会があれば、
はい、
この2作はもう必見です。
サムウェアとブルーバレンタインおすすめだそうです、
はい、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。
プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。